Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第23回目ですね、お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今回もアップレディオをお聞きくださいましてありがとうございます。というわけでですね、この音声が配信されるのが12月9日なので、もういよいよね、年末というか年を越すまでに3週間というところでね、もう本当年の瀬がもう本当近づいてきている感じになってきているわけなんですけれども、冬といえばね、インフルエンザをはじめとした様々なね、特にインフルエンザってわけではないんですけども、年末はね、やっぱね、今年も頑張ったみたいので、ちょっとね休みになってきたりとかすると気が抜けて何か病気をしてしまったりとか、事故に遭ってしまったりとか、はたまた巻き込まれてしまったりとか、もうね、いいことも悪いこともね、本当にギュッと詰まってしまうという、なんかね、そんな、月なのかなという感じがするんですけども、お互いにね、くれぐれもちょっと気をつけて、ここは、無事に来年2020年を迎えられたらなと、思っているところです。はい。で、前回ちょっとお話をした、第1回目のゲストのお話なんですけれども、ちょっとね、今ね、日程調整中というところなんですけども、第1回目、ゲストにお迎えする方なんですけども、僕の場合ですね、もうこの人を語らずして僕を語れないっていう方何人かいらっしゃるんですね。多分あなたもそういう方いらっしゃると思うんですけども、やっぱね、いろんなきっかけをくださった方とか、あとお世話になった方とか、そういう方ってね、やっぱね、その、いろんな、なんていうんですかね、時期ごとにと言いますか、やっぱりその、あるわけなんですよね。で、僕も、かなりね、やっぱね、転勤族だったっていうのもあって、本当に小学校5回変わって、中学校も変わって、高校も変わって、で、その間ね、引っ越しも散々してとかっていうところだったんですけれども、やっぱね、今思い返すと、本当にね、やっぱいろいろとお世話になった方っていっぱいいらっしゃるんですよね。特にね、僕、高校、海外の留学をさせていただいてたんですけれども、すごくね、やっぱホームステイだったんですね、僕ね、その時ね。で、ホームステイ先も何回かね、やっぱ変わってたりっていうのもあるんですけども、高校生の時だったのもあって、多感な時期じゃないですか、ということでね。いろいろ問題を起こしたりとかね、ホストファミリーとね、喧嘩したりとかっていうのでね、2週間家を出て帰ってこないみたいなことをね、してて、今思えばとんでもない、本当やつだったなと思うわけなんですけども、でもね、やっぱね、そういった時にね、その、ホストファミリーとかがね、僕にかけてくれた言葉とか、未だにすごく覚えてて、で、やっぱね、今になってすごく、それが、なんていうんですかね、ようやく浸透してきたっていうんですかね、もう20年以上前の話なんですけれども、例えば、僕がですね、そのホストファミリーに言われて、すごく印象残ってる一言が、Don't be normal と。要は普通でいるなって言われたんですね。で、この普通って何なのかっていうと、多感なね、高校生の時期って、やっぱその周りとね、いろいろと同調してって言ったところとかもあって、一通りのことをいろいろといいことも悪いこともしていくわけですよね。で、いろんなことを経験していくわけなんですけども、ただ、そういった中でですね、そのホストファミリーが言ってたのが、もう人に流されるなと。周りと同じことをただするというのはやめなさいと。あなたはあなたの人生をちゃんと歩むようにしなさいっていうのをですね、僕と、あとですね、そのお世話になってたお家に同い年の女の子いたんですけども、その子二人に向かってですね、いつもその話をね聞かせてくれてたわけなんですけども、当時はね、言いたいことは分かんないでもないけど、でも俺をやりたいようにやるということでね、散々いろんなことをしてきたわけなんですけれども、今になってやっぱ特にね、社会人になってからというか、起業して特にですかね、僕の中で一つね、コンセプトで掲げていることとして、異端であると。要は、他と全く違うというところで、どっかね、尖ってるっていうのをね、僕自身、自分がそうあり続けるっていうのをずっと自分の中で掲げてるわけなんですね。 で、やっぱりそれって何か、大元になったのはあるのかなっていうのを考えたときに、もちろん小さい時からそういう傾向があったとかっていうのは、まあ、いろんな話聞くとね、あったりするわけなんですけど、ただやっぱね、こういったいろんなところでお世話になった方とかが、やっぱしてくださったこととか、あとかけてくださった言葉とか、やっぱそういったものはね、今になって、やっぱすごく影響を受けてたんだな、今でもなお受けてるんだなっていうのをね、思うことがやっぱりありますね。まあね、ちょっとね、思い出話にもなってしまったわけなんですけども、まあそんなわけでね、まあこのブログ始めて6年、まあ7年目というふうになったわけなんですけれども、そのね、きっかけになった方がいらっしゃるんですね。まあその時ね、買った教材があって、で、僕、ちょうどその年ですね、2013年なんですけれども、やっぱね、結婚して、2年目、3年目とか確かね、そのぐらいだったんですね。で、ね、まあ、共働きだったわけだったんですけども、まあ、このままじゃいけないということでね、何か新しい、なんか道はないかということでね、ちょっとね、転職とかいろいろ考えてた時期があるんですけど、たまたまね、その時、僕の同じ職場のね、まあ、親友、今でも親友なんですけれども、そいつがですね、まあ、俺は起業するんだということで、まあ、ずっとね、起業準備してきたっていうこととか話聞いたりとかして、で、まあね、その人ももう起業して、会社のね、社長さんやってますけれども、その時にね、いろんな方、経営者の方、やっぱ会わせていただいたりっていうので、本当ありがたくて、やっぱそれがね、すごく今にも、すごくね、やっぱりいろいろと響いているというんですかね、その恩恵を受けているわけなんですけれども、そこでね、やっぱね、僕のやっぱ思考がね、すごく良くなかったんですね。どうしてもね、依存的だなって思ったんですね、ある時。すごくね、なんて言うんだろうな、人のせいにするというかね、自分ができない理由をどうしても最初に考えてしまって、そういうことばっかりね、聞かせるんですよね。で、その時にやっぱり言われたのが、結局どうしたいの？という回答がね、いつも返ってきて、で、それを言葉返ってくるたびに、いや、なんで僕のこと分かってくれないんだろうっていうのでね、まあちょっと軽く傷ついてたりとかしたんですけども、まあね、後から振り返ってみると、今自分はね、全く同じことを返すわけなんです。やっぱ同じこと言われたら。まあ、結局のところ、そこにね、同調したところで、お互いにとって何もね、前進することはないわけで、ね、自分自身がどうしたいのか、そっちの方にフォーカスしてどう行動に移すかっていう具体的な行動計画立てて、で、実際にね、努力、行動をやっぱり起こして変化していかないことには何も起こらないわけなんですよね。やっぱね、そういうこととかもあって、いや、このままだったらきっとこの方たちにね、ずっと甘えてしまうということでですね、これは何か僕自身がやっぱり自分の身一つでどっか新しいところに飛び込んでですね、で、やっぱね、挑戦していかないとダメだなと思ったんですよね。それがね、ちょうど2013年の秋ぐらいで。で、そこからですね、まあ、インターネットの世界に入ってきたわけなんですけれども、その時にね、初めて買った教材の、販売者の方が、まあ、第1回目のね、ゲストにお迎えしたいなと思ってる方なんですね。で、やっぱね、すごくね、ありがたいなと思うのが、もう6年経つわけなんですよ。6年経つわけなんですけども、当然ながらその相手の方もですね、今もなおご健在で、なおかつですね、第一線で活躍されていらっしゃるというところで、やっぱね、そうやってお世話になった方が今もね、ご健在で、元気で健康でいて、なおかつね、第一線で活躍されているっていうのはね、すごくね、なんて言うんですかね、自分自身の励みになるというか、まあ、うまく言えないですけど、心の拠り所っていうわけではないんですけど、ちょっとなんていうんですかね、安らぎを覚えるっていうんですかね。あ、この方、今もね、こうやって活躍されてらっしゃるんだといったとこで、もうね、6年も経ってしまうと、途中ね、僕いろいろとお仕事をお手伝いさせていただいた時期とかもあったりするんですけども、もう最近はね、そこまでお仕事をお手伝いするっていうこととかももうなくなってしまったので、以前のようにね、頻繁にコンタクト取ったりっていうこととかないんですけども、それでもやっぱね、僕のそれこそ同期、もう本当にすごい人たちばっかりなんですけども、同期を語る上でもね、その方の名前は絶対に出てきてしまう。もう嫌でも出てきてしまうっていうんですかね。もうそのぐらいやっぱり多大なる影響が、それぞれに対してですね、与えられているというですね、まあなんともね、すごい存在だなと思うわけなんですけども、まあね、ちょっとね、そういった対談の方がですね、出来次第、またそれはね、お届けしていきたいので、ご期待いただければなと、思っております。はい。 ということでですね、まあ前置きというですか何なんでしょうね、だらだらとずっと喋ってしまったんですけども、まあね、こういったお話からも何かね、一つでもちょっと気づくところあったら嬉しいなと思うわけなんですけれども、さてじゃあ今回は何を話すのかといったところでです、なんですけれども、今回のテーマとしてはですね、できない、わからないといった負の経験こそ、最大の財産になるんだよというお話をですね、今回はさせていただこうかなと思います。実を言うとですね、このネタですね、もともと、2017年の3月18日にですね、最終編集された僕の Google ドキュメントにですね、残っていた、ブログネタで弱者は強いというタイトルでですね、残したメモがあるんですね。で、まあ僕は何かとのメモを残す癖をつけてて、手書きで手帳に残すか、もしくは、パソコン、もしくは iPhone ですね、を使って、手書きメモか、もしくは、このデジタルの方にですね、共通してクラウドで使えるものにですね、必ずメモを残すようにしています。もうそれこそ寝掛けとかでもふと思った、ワンフレーズとか、何かちょっとこんな面白いなと思ったこととかね、全部そういうのは、逐一全部残しますね。で、結構ね、まあ、これもね、まさにその一つのいい例かなと思うんですけども、2年半経ってですよ、ようやくそれが掘り起こされて、日の目を見るっていうこと、本当にあるわけなんですよ。なのでね、ぜひ、まあ、ちょっと話それてしまったんですけども、とにかくね、ネタ残すっていうことです、ネタ。僕、営業の仕事とかね、独立する前してたんですけども、その時僕いつも胸ポケットにですね、メモ帳とちっちゃいやつですね、あとは、ボールペンですね、入れてて、もうなんかあったら必ずメモするっていうのをやってたんですよ。で、まあね、前ちょっとご紹介したね、メモの魔力のお話もあったんですけども、やっぱね、メモってめちゃくちゃいいんですよ、本当に。めちゃくちゃいいです。絶対にこれはね、僕ね、やらない人損してると断言したいぐらい、本当ね、効果あるっていうんですかね、後からね、何冊にもなったノートとかメモとかね、見返すとね、本当に得るもの、気づきとして与えられるものいっぱいあるので、ぜひやってみたい、見ていただきたいなと思うんですけども。まあ、そのわけでですね、発掘されてきたこの旧タイトルからですね、今回新たに僕ので再編したタイトルとして、できない、わからないといった負の経験こそ最大の経験に、最大の財産になるよというお話なんですけども、これって何かなというところのね、まずお話からさせていただきたいなと思います。で、これはね、僕も含めてなんですけども、やっぱりね、情報発信をしていくっていう時ですね、SNS を使う。まあ、それこそ動画、写真、全然何も関係ないです。あとブログとか、いろんな今形があります。メルマガ、LINE とかね。いろんな方法があるわけなんですけども、情報発信をするときに、必ず最初に出てきてしまうのが、こんな自分が何ができるんだろうかとか、自分にこれができるんだろうか。あとはね、いろんなコンプレックス、とか、あと失敗経験っていうのがですね、足かしになってしまって、前に進めないっていうこと、これ本当によくあります。やっぱね、僕の実際にね、毎月、僕はアカデミーとかコンサルティングとか含めて、50名くらいの方見させていただいてですね、毎月。なんですけども、やっぱね、最初の頃って特にね、どの方にも共通して、そのね、弱いところにね、フォーカスした、ことをね、口にしてしまうんですね。で、その時ね、逆にね、これ、この人の強みだなって思うんですね。で、なんで強みなのかっていうお話なんですけれども、実を言うとですね、こういった、その何かできなかったとか、失敗してしまったとか、で上手に思ったような成果が出なかったとか、なんかね、そういった、まあ、一見ネガティブに感じてしまうことっていうのはですね、全部これプラスになるための通過点なんですね。例えばなんですけども、スケート、この間ね、どこでしたっけ、トリノでしたっけのね、まあ、羽生くんとか、あとネイサン・チェンとかね、出てるのちょっと僕もね、好きで見てたんですけども、ああいう方とかってもう本当にもうね、超一流の方たちですけども、ものすごい失敗をして、もうね、それこそ人によっては命絶ってしまうんじゃないかっていうぐらいのレベルの挫折を経験したりとか、復帰は危ういんじゃないかと、言われてしまうような怪我とか、そういったものをですね、いろいろなものを経験した上で今があるというわけなんですよね。で、まあそういった背景とかもね、踏まえた上で、そういうのも知った上でやっぱり演技っていうのを見るとね、本当にね、涙が出てくるというかね、本当になんか感動っていうのをね、覚えるわけなんですけれども、まあね、その、結局のところ何が言いたいかっていうと、何か成功している姿の裏には必ずその失敗とか挫折とか苦労とかそういったものが必ず付きまとうわけなんですね。で、 このビジネス、商売って考えたときに、ほとんどの場合、まあ、特に僕とか、それと教える仕事をしている方とか、どなたかをね、助ける仕事をしている方っていうのは、あなた自身、もしくは、そのあなたの身近なところでですね、そのことに関して困っていた、もしくはそれをきっかけにして、例えば亡くなってしまったとか、最悪の状況が起こってしまったとかですね、そういったご経験があったからこそ、自分はそういう人たちを救いたいと、そういう人たちの力になりたいというですね、一つのミッションですね、そういった強い思いを掲げてビジネスされている方非常に多いと思います。実際アカデミーに来られている方、皆さん本当にね、こういった思いが強くて、まあ毎月ね、ちょっとまた話それるんですけども、月末ですね、に、何十名かのですね、添削と個別相談って一気に僕やってて、ちょっとその期間ね、本当にもう缶詰状態になるんですけども、毎回ね、感動するんですよね。そういう方とかが何をコンセプトにこれ記事書きましたかとか、どういう方に向けて記事書きましたかとか、結構ね、僕の出す課題って細かいんですよ。答えなくちゃいけない質問が。ただその代わり絶対振り返りして、必ず得られるものがあるようにっていうのをお返しはするんですけども、そういうんですね、ものに対して、すごく細かく皆さん返してくださるわけなんですけども、もうね、本当に素晴らしい方ばっかり。なんてこんなにね、素敵な方が僕の近くに、で開業してないんだろうとかね。もちろん近くにね、いらっしゃる方も、そういったミッションとか持たれている方もいらっしゃると思うんですけど、直接的な関わり合いはないので、中身見えないじゃないですか。で、そういったね、中身とか見るとね、本当に素晴らしい方が多くて、いや、なんて僕はね、お客様にね、恵まれてるんだろうっていう、毎月毎月本当ね、感謝してるわけなんですけれども、そういった方とかもやっぱね、何がきっかけかっていうとこずーっと掘り返していくと、実は言うと自分もしくは、その方の周りの方ですね、近くなのところで、起こった出来事とか、経験とかですね、そういったものがきっかけになっていて、それを何とかしたいと思ってるわけなんですよ。で、もしそうであればなんですけれども、ものすごくこのね、ネガティブな状態っていうのは、プラスに変えることができてですね、なぜかというと、結果それを乗り越えたら、要はあなたのようになれるっていうことなんですよね。例えば、ね、まあ治療院やられてる方とか、元気で健康で今もうね、腰痛一つありませんという状態だったとします。まあもちろんね、まあそういう方が、まあほとんどなると思うんですけれども、そんな時にですね、でも実を言うと、昔はスポーツとかでめちゃくちゃ腰を痛めやすかったりとか、怪我をして、うまく体が機能したい時期があったとか、例えばなんですけども、そういったこととかがあって、で、そういう時にどうしたらいいのかなっていう時に、この、受けたね、施術がきっかけで自分の体が劇的に良くなっていったってことが感動として自分の中残っていて、それがね、自分の今に生きているっていうことであればですよ。じゃあそうなった時に自分が何をしたのか、あと具体的にどういう治療をしたのかとか、あとは、自分がそれに対してどういう治療を施しているのか、やっぱそういったこととかにですね、全部プラスに転換することができるんですね。ネガティブな過程っていうのは。なので、ここはね、ものの考え方っていうお話なんですけれども、この、ずっとね、繰り返しお話をしている、このできない、わからないとか、失敗したとか、そういった負の経験っていうのは、その先に結果何をするために、それが起こってしまったのかっていうことを考えてみてください。で、そうすると、必ず、その先にですね、その方が実現したい、叶えたい未来というのが、まあ見えてくるわけで、で、要はそれは何かというと、あなたが、それに対してですね、手を差し伸べることができるようになるっていうことなんですね。要はこういった経験っていったところで同じように困っている方がいるということは、それに対しての解決策を提示することができるわけですし、そこから先もっとちゃんとしたいという方に対して、私もこういう経験がありましたけど、こういったことを経て、今のようになれたので、その方法をあなたにも施術でお伝えしていきますとか、例えばそれをスクールで教えていきますとか、教材で教えていきますとか、そうしたところでですね、全部プラスになってきます。で、過去のね、僕のブログ見ていただけるとわかるんですけども、全部ね、防備録なんですよ。なんかの設定方法とかばっかりしか載ってないです。すると僕のブログってほとんどの記事。で、なんでかっていうと、僕全然できなかったんですね。まあ今もね、つまずくこといっぱいあります。やっぱウェブ制作やらせていただいたりとか、コンサルティングさせていただいたりとか、そういった中でですね、思わぬエラーがですね、発生してしまったということで、ご報告いただいたときにですね、これ初めての現象だ、どうしようと思ったときに、やっぱりいろいろ調べたりとか聞いたりとかね、いろいろしていくわけですよ。 で、そういったものっていうのは基本的に全部これ、モビルとして僕残すんですね。で、残すことによって自分自身のこれは財産として残っていきますし、あとは僕のそれ以降のですね、コンサルティングですとか、オンラインスクールですとか、セミナーですとか、いろんなところでですね、その経験っていうのを全部話して伝えることができるようになるわけなんですよね。例えばそれの一ついい例として、まあ、教材ね、今僕作ってて、来年のね、1月19日に発売する予定なんですけれども、それもね、今までの僕の経験っていうのを全部踏まえた上で、結局、どこで失敗したのか、何をしたらうまくいったのかっていうことを全部体系化して、で、なおかつ、それを踏まえた上でですね、僕が教えした、クライアントさんたちがどうやって成果出したのかっていうことを全部まとめたものになるんですね。なんで、これって失敗経験っていうのがないと、この教材ってできなかったんですよ。はい。結構ね、その成功しないと何もできないと思う方が多いんですけども、実は言うと僕の場合それは真逆だと思ってて、失敗したからこそできることがいっぱいあるわけなんですよ。で、失敗したからこそ感じることができる成功体験っていうのがあるわけなんですよね。一発でできるってことって本当にないわけで何事も。で、それが当たり前のことでなければないほどですね、やっぱり価値っていうのがすごく出てくるわけなんですよね。例えばそのスポーツで何か上手くなりたいってなった時にも、全員が全員、いきなりね、すごくスポーツができるわけではないですし、あとはやっぱり例えばサッカーとかでもどうやったら上手にパス回せるようになるのかとか、どういった考え方、視点を持って、そのフィールド上で立ち回ればいいのかとか、チームメイトとのね、コミュニケーション、連携の取り方とか、いろんなところっていうのは、やっぱりそれも経験あってこそ、それがうまくいくようになるわけですよ。なんでそういった経験っていうのを全部失敗したところから、どうやって成功に導いたのかっていったところ、そこにね、結局つなげてあげることさえすれば、結局のところ、コンテンツってもう、ものすごくね、尊いものになっていきますので、ぜひね、このできないとか、わからないとか、失敗しちゃったっていう経験はですね、大切にしていただきたいと思います。これ本当にね、めちゃくちゃ大事です。で、やっぱね、今ね、ツイッターとか見ててもね、すごくね、なんていうんですかね、どうなのかなと思うのがね、皆さんね、成功経験ばっかり語ろうとするんですよね。で、成功経験でもちろんそれは一つのブランディングとか、あとはその権威性を示すっていう意味ではね、一つすごく有効なんですけども、結局のところそれって魅力的かどうかっていうと全然魅力的じゃないんですよ、そんなの。うまくいったから、だから何って話で。で、結局のところ、そういうのって、まあ、ね、もちろんそのインターネット社会だからっていう、だけじゃないんですけども、人の妬みとか、そういったもののね、やっぱ対象にどうしてもなりやすいっていうのもありますけども、なんて言うんですかね、やっぱりその裏側っていうんですかね、その困ってるところとか、そのもっとね、人間味をやっぱ出していくっていうのが僕すごくこれからのデジタルコンテンツ大事だと思うんですね。で、やっぱそこをね、ないがしろにしてる方最近すごく多く見受けられて、なんかね、なんて言うんですかね、もうすごい生きてる感じなんですよね、簡単に言うと。すごくもったいないなと思うので、なんていうのかな、もっと素直になるっていうんですかね。もう何でもね、失敗も全部出しちゃえばいいと思いますね。僕もいっぱい出してますよ、失敗経験とかなんかも。でもね、そういうのネタにもいっぱいなりますから。なのでね、やっぱこれやっちゃいけないよとか、やっちゃいけない理由はこういうのだと失敗しちゃったからだよとか。なんかね、そういうのもね、一つネタになります。ということで、まあ、できない、わからないとか、そういった経験っていうのは本当にね、すごく大事なので、大切にしていただきたいなということと、あとね、そういった過程っていうのは結局のところ、コンテンツになりますと、なぜならその先に、その先にですね、もっと叶えたい未来があるわけですよね。で、それがあなたができることだっていうふうになってくると、商品とかサービスに結びつくからということになります。はい。なんで重要なところとしては、結局のところそういった負の経験っていうのは、その先に自分のそう、のですね、望んだ未来があるのかどうかっていうことですね。その人が望んだ未来のための失敗なのかどうかっていうところ。それであれば、じゃあそのために何を修正していけばいいのかっていうことをですね、ここにフォーカスしてコンテンツ化していくっていうことですね。はい。で、その中でですね、やっぱね、あともう一つですね、最初から完璧を目指さなくていいというところですね。さっきのまあツイッターのねお話もありましたけれども、結局成功体験ばっかり伝える人ってかなり背伸びしてるんですよね。完璧主義的な発言をして。 で、それって結局失敗が許されないっていう状態になっちゃうので、失敗が許されないっていう状態になってしまうほど、追い込まれてしまうっていう状態はないわけなんですよ。なので、そういうのはね、やらない方がいい。もう、失敗もいっぱいどんどん出してって。で、背伸びをしすぎない。あと、形にこだわりすぎないって言ったところでですね、もうありのまま。ただし、自分が、その、何かしら教えるとか提供するっていう、その事業主としてのですね、ポジション、そこは崩さないっていうところですね。で、今に至るにあたってどういう経験があったのかっていったところをそこで、コンテンツにしてってあげるといいんじゃないかなっていうのが、すごくおすすめになってきます。はい。ということでね、まあ、ちょっと僕自身もね、過去のことをいろいろとね、思い返しながら今回はお話をさせていただいているわけなんですけれども、なんていうんですかね、やっぱ負のものってすごくね、自分にとって良くないやっぱ感情をね、抱かせてしまったりとか、時にはね、夜寝つけなくなってしまったりとか、日中頭から離れなくなってしまうとか、そういったこととかもあるわけなんですけども、そうなってしまった時にですね、もうそうなんですけども、それは結局何をしようと今自分がしているのかっていうところにちょっと視点をずらすっていうのをちょっと考え方としてですね、やっていただくといいと思うんですね。そうすると今例えばすごく辛いとか悲しいとかいう状態だったとしても、でも自分はこれをやるために今これをやった結果、今こういう風になってしまってると。じゃあでもこういったところ経験を経て次は何にしようかなと。で、こういうことをしていけば、じゃあここに向かっていくのかなっていう風になると、次第にですね、そういったネガティブな思考っていうのが消えていって、じゃあ自分がどうやって明日から起きてからですね、何をしようかなとかっていうことを考えられるようになってきますので、まあ頭の中がですね、すごくポジティブなことでいっぱいになっていくわけですね。で、そうなるとすごくね、やっぱ思考って、やっぱ現実化するってよく言ったりしますけど、やっぱポジティブな思考を現実化させる努力をしていただいた方がいいと思うんですね。で、やっぱ何でもそうですよね。料理作るときでも美味しい料理を作ることを想像して料理をするからやっぱり美味しいのであって、クソまずいと思うものをね、作ろうと思って、料理作られた日にはもうたまったもんじゃないですよね。まあ自分が作ってもそうなんですけども。やっぱね、何でもやっぱそういったところがあると思うので、頭の中にネガティブなものが浮かんでてしまったときは、それは何のための過程なのかということを考えて、ゴールが何かというところと紐づけてあげて、で、それを、じゃあ、そこに行くために、じゃあ、これをどうやってリカバリーさせていくのかっていったら、そういった経緯とかを全部残しておいて、後々コンテンツ化していくとか、そういうのをしていただくと、もうね、めちゃくちゃ後から本当に財産になりますので、ぜひですね、やっていただきたいなと思います。はい。というわけでですね、まあ、毎回そうなんですけども、ちょっとね、短めに話そうかなと思ってて、時ほど長くなる。まあ、もともと15分枠組にしようと思ったんですけど、15分で収まった試しないですね。だいたい20分から30分の番組になってしまってるわけなんですけれども。まあね、それでもね、まあ本当にこれも最後余談なんですけれども、もう聞いてるよっていう方からね、メッセージいただいたりとか、あとはね、お会いした時とかにそういったお話聞かせていただいたりとかね。あとはね、まあ僕の友人でもあり、あとはね、まあコンサルタントとしてお仕事をされている方ともね、この間ちょっとメッセージ交換した後に、久しぶりにね、電話で話をして、ちょっと一緒に撮ろうよという話もしたんですけども、やっぱね、何の話をしてたか僕ちょっと忘れてしまったんですけれども、何話そうとしたんですかね。ちょっとわかんないですね。ただね、そういうのでやっぱ、思うのは、ずっとね、やっぱね、発信をする、続けることってやっぱね、すごくね、大事だなって思いますね。もうね、ぜひね、なので、まあね、毎回長くなってしまうっていうのはあるんですけども、ちょっとね、ドライブしながらとかでも、全然構わないですし、構わないって僕がそういうのもおかしいですね。はい。本当ね、流れで聞いていただきたいなと思います。がっつりとね、なんかね、さあ聞くぞみたいな感じで聞かなくて全然構わないんで、だらっと聞きながら、あ、なんかこれ、今回のこの部分面白かったな、みたいな思ったら、ぜひね、それは最初の方でも話をした、まあ、メモに残すとか、そういったところでですね、ちょっと活用していただきたいなと、思います。はい。というわけでですね、年内残すところ、あと数回といったところになるんですけれども、アップレディオの方ではですね、年末もあなたからのご質問、ご相談、受けたまわっております。ブログのことはもちろんなんですけれども、おかげさまで発売からですね、1周年経ちました。書籍、アップ、ブログのことでも構わないです。 あとはメルマガ、YouTube、あとはこの番組そのものもですね、いろんなところで僕情報を発信してるんですけども、そういったものでですね、何か疑問に思ったこととかと全然構いませんので、お気兼ねなくですね、記事の最後にあるフォームの方からですね、投稿していただければなと思います。はい。というわけでですね、今回は以上とさせていただきたいなと思います。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。